イエスは聖霊に満ちてヨルダン川からお帰りになった。そして荒れ野の中を霊によって引き回され、40日間悪魔から誘惑を受けられた。誘惑を受けるイエスの状況が描かれています。聖霊に満ちてヨルダン川からお帰りになった、そういう中で悪魔から誘惑を受けられたとあります。これは注目していい部分だと思います。10日水曜日、四旬節が始まる灰の水曜日でした。浜串教会で灰の式を行い、小学生も来てくれました。普段水曜日を朝のミサに変更しても自社の子供しか来ないのですが、灰の水曜日には自社以外の小学生も来ていました。家族の理解と本人の努力が伝わってきます。11日木曜日、建国記念日でしたが、1週間前の木曜に福見の小学生のミサで、来週は夕方のミサで灰の式をすると予告をしておりましたら、小学1年生1人来ていまして、おお感心感心と、褒めました。子どもたちにも灰の水曜日の習慣が長く長く記憶されたらいいなと願うばかりです。さて、イエスは宣教活動に入る前に荒れ野での体験を通られました。イエスが荒れ野に入られたのは、聖霊に満ちてヨルダン川からお帰りになった、そういう状況でした。悪魔からどのような誘惑があるにせよ、イエスはたった一人なのではなく、父なる神と共にいて聖霊に満ち満ちた状態で誘惑と向き合うことができました。ですから、イエスの荒れ野での体験は私たちの教育という面もある出来事なのです。試みに遭うとき、どのように向き合ったらよいのかを教えてくれているのです。あえて悪魔の誘惑に身を置いて、私たち人間に試みに遭うとき、どのように向き合うべきか模範を残されたということです。イエスが受けたとされる3つの誘惑は、イエスの十字架上の出来事を暗示しているように思えます。最初の誘惑である、神の子ならこの石にパンになるように命じたらどうだは、お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろを思い起こさせます。目の前の苦しみから自分を救うために力を使えばよいではないかと誘惑しているのです。イエスはきっぱりと拒否します。イエスは石をパンにすることも十字架から降りることもしませんでした。イエスはこの誘惑を通して、人は苦しみを必ず受けるけれども、苦しみを都合よく取り除くために神がおられるのではなく、苦しみに際して私たちを支え続けるために神はいてくださると教えようとします。苦しみから逃れたい一心でこの世のものに手を出すことは一時の対処にはなるかもしれませんが、根本的な対処法ではありません。苦しみの中で片時も離れず神が支え続けてくださることを、パンの誘惑の中でイエスは教えようとされるのです。神が支えてくださる中で経験する苦しみは決して無駄ではなく、むしろ尊いものなのです。 次に悪魔は一切の権力と繁栄をちらつかせて自分を拝むことを要求しました。この世での権力と繁栄の象徴は金銭でしょう。ユダはこの世での権力と繁栄の象徴である金銭を宗教指導者たちから受け取ってイエスを引き渡し、イエスは十字架にかけられることになります。ユダはこの時点でもしかしたらイエスは最終的には十字架から逃れる方法を思いつくのではないかと鷹をくくっていたかもしれません。けれどもイエスは権力と繁栄の誘惑を退けて十字架に貼り付けになったのでした。悪魔の二度目の誘惑もイエスは跳ねのけました。イエスは権力と繁栄を手にして人に仕えられるためにおいでになったのではなく、仕えるためにおいでになりました。十字架を降りなかったのもご自分の命を与えるという究極の仕える道を全うするためにあえて降りようとされなかったのです。権力と繁栄の誘惑は神がいつもそばにいてくださることをつい忘れさせてしまいます。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ。神が私たちから離れてしまったら権力繁栄は虚しいのだと教えているのです。最後に悪魔は神の子ならここから飛び降りたらどうだと挑みます。十字架の場面、議員たちのあざけりを思い出します。他人を救ったのだ、もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。十字架から飛び降りるなら議員たちのあざけりを黙らせることができたでしょう。けれどもイエスはすべての人々を罪の束縛から解放するために御父の計画に従順に従うことを選びました。人生の中で生じるあらゆる苦しみを引き受ける力をイエスは最後の誘惑の場面で示し教えようとされるのです。イエスが荒れ野での誘惑を退けて示してくださる模範はイエスの十字架の場面の象徴であり、また私たちの死をも覚悟させるような苦しみの場面で神がそばにいてくださると、支えてくださるという約束でもあります。だからこそイエスに従おうとする私たちは苦しみを逃れたい一心でこの世の誘惑に手を出すことをしません。権力と繁栄に心を売り渡したりしません。苦しみから逃れようと人生を投げ出したりしません。イエスが聖霊に満たされて荒れ野での試みを退けたように、誘惑の時神はそばで支え続けてくださいます。悪魔はあらゆる誘惑を終えて時が来るまでイエスを離れた。悪魔のあらゆる誘惑が無駄であったというのが印象的です。誘惑は避けられないとしても神がそばにいてくださると信頼して日々歩み続けましょう。神がそばにいてくださるなら私たちにとっても悪魔の誘惑は無駄に終わるのです。